こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。
あのさ、
はいはい、
なんだっけ、初デートってあるじゃないですか。
初デート、はいはい、人生の
初デート、はいはいはい、覚えてる？
覚えてますよ。
あ、本当？
はい、
何歳ぐらいの時ですか？
中1か中2じゃないかな。
い早いね。
中1だったか中2だったかの時に、ね、同じ塾通ってた女の子と、なんか塾で連絡先交換して、うん、メールね、うん、メールやり取りして付き合おうってなって、
うわ最高、
初彼女よ確か、それが。
いやー中学生か
で、俺はほら神奈川だからね、
はいはい、
わざわざ横浜行くのは怖いと、
うん、まあ中学生でね、
中学生に横浜早いじゃん、
ちょっと早いな、
そう、検問抜けらんないっぽいしね、多分
横浜手前のどこの
あの桜、あの手前の星川あたりの検問抜けらんないからか
そうね、
ちょっと抜けらんないなって思ったら、もうだから逆よ、海老名、
ああ入れそう、わかんないけど海老名はいけそうだわ
ガバガバ、あそこはマジで本当検問してる人はおじいちゃんみたいな人だから、うん、全然通れるんだけど通って、
うん、
海老名の今もあんのかな、ビナウォークってあってさ、海老名の映画館なんだけど、あれ映画館なのかな、
駅前かな、
駅前のとこに映画館とゲームセンターとみたいなのがいろいろ入ってるビナウォークってのがあって、うん、そこに2人で行って見た映画も覚えてますよ。
お、何です
か？セカチュウですね。
うわー懐かしいな、叫んだ、
性格の悪い女と中をする
違う、
略してセカチュ
ウいろんなところにそれは良くないな、
世界の中心だよ、
叫ぶ、はい、叫ぶやつね。
誰、長澤まさみだっけか、
山田孝之と
まさみ長澤じゃない、あれ違う、ドラマ版となんか違ったような気がするね、
あれ
映画版と、あれだっけか、あ
そうだったかもね、
平井健ね、
ああ閉じるやつね、
そうだよね、そうだよね、
そうだね、
平井健だよね、そうで、それを見に行ったのよ二人で、
うん、
デートなんかしたことないからさ、
だよね、
わかんない、待ち合わせはもう本屋で待ち合わせしてさ、
うん、
本屋さんの前でっつって、もう二人で待ち合わせして、う
ん、いいね、なんか本屋っていうのはいいね、
で二人で電車乗って海老名まで行って手つないだかな、手つないだ、
無理だろ、中学生に厨房に手なんて、
いやつないだ気がするけどな、
あでもそこはちょっと曖昧なんだ、
た微妙な曲ですね、童貞だったかな
童貞であれ頼む、
手つないだかな
手つないだかどうか、そこ行こう、同じところで戦えないのよ
でもね、手はつないだ気がする、帰り最後31行ったのよ、映画見た後、
うん、
で31食いながらベンチ座って喋って、うん、で駅まで手つないだ気がする、
言ったの、
なんて
繋ごうよって言ったのか、
いやなんだっけな、でも繋いでいいって聞いたような気がするな、
あすっぺー、
セカチュー見た後だからさ、
そうか、
こっちもも
うそうだよね、
ある程度していいと思ってるしね、
そうだね、それ見て、うん、一緒に見たってことはもうほぼ OK の
経験したみたいなもんだからそうだね、
いや酸っぱいなそれ、いいな、
なんでですか急に、したことないでしょって
、いやまあ、はい、
はい
初デート、いやまあ俺は正直そんな中
学とか、こんなんある、こんなエピソードある、
いやだないんだ
けど、こんな甘エピ、
もうなんならちょっと大人になってたというか、うん、
いくつくらいですか、
18、19、だから高校卒業した後、初めてその好きになった子を、
あ今まで好きな年、
いやいやいたけど、ほら奥手だから特に何もせず卒業して、
あちゃんとお付き合いできたのが初めて、
そうそ う, そうお付き合いしたいするってなって、
したいなと思って誘ったの、
こっちから動いたのが初で、それが
誰相手は、
友達、
いやいや
その同級生、
うう、あ、じゃあ高校の同級生、
ね、その歯科技工士を目指すことになるんですけど、はいはいはい、卒業したと、はいはい、その時の学校の人、あ
その専門学校の同級生、うん、
同級生を誘って、それこそ映画
うわ
行きましょうって言って、
歯の映画、
歯の映画だけねえだろ、
わかんない、知らん、でも大体それ共通の
気持ち悪い歯科技工士の学生同士が休みの日に歯の映画見に行こうよいいな、あの第三第九子はね気持ち悪すぎだろ
いやそういうもんじゃないのだって芸大生がさデート行くっつったら美術館だね、
そっか、
で声優の専門学生がデート行くならアニメ映画だべ、
あ確かにな、
プロゲーマーの学校の生徒が行くなら秋葉だべ、
いやうんまあまあ
ゲーム、
まあ、
ゲーム館とかだべ、かでしょ、
歯科技工士を
目指す行くなら ホワイトニング。
可愛いなそれも。
いいけどね。え、
まあそこではまあ行って、うん、まあ映画見てご飯食べて、はいはいはい、で、うんうん、ほらいかんせんさ中学高校だったらさお互いお金なんてないしさ、うん、お小遣いとかで、うんうん、ちょっとだけあるじゃんみんなバイトしたりして。
まあそうだね。そっかそっかそっか、バイトできるからか。
だからさ、そのおごるおごらないみたいな感じになって、もちろん映画をおごったのよ。おごるというか映画見ようっつよ、俺が払うからって言って
映画、
うん、うん、行きました。で終わった後どうするって言って、俺、いやご飯行こうって言って、うんうん、まあ探しといたさ、なんか見つけたふりしたけど、うんうん、もうあらかじめリサーチしといたお店行って。
え、どういう系
ん、
何、いやリサーチしたってこと、レストランとかってこと。
いやでもね、ファミレスに近いイタリアンみたいな。
グラッチェ。
あー、グラッチェよりちょっと値段的にはもうちょっと、
あ、高いんだ
なみたいな。でもそんな高級なとことかではなく、
あ、
ファミリーとかもいる感じ、はいはいはいはい、
あのあれだ、ライスボール出る店だ。
ライスボール、
なんだっけ、なんだっけ、
フィンガーボール。
じゃあ、あのこライス中にミートソース入ったさ、お米なんだっけ、
あれが基準なの、
あれなんだっけ、なんて、
わかる、
なんて、
わかる、
なんて、わかる、あの店なんだっけ、
なんだっけ、
なんだっけ、あの店の名前出てこないんだけど、ドリーパスタじゃなくて、なんかあるよね、はいはいはいはい、ああいう系か、はいはいはい。
で、そこで全部は出さなかったのよ、お金を。
いくらくらいだったんですか。
ね、あんま覚えてないけど、一人3000円とか4000円で、
はいはいはい。
でさすがに、まあ、だから1万円ぐらいか、
はいはいはいはい、1
万円は出せなくて、
はいはいはい、
その映画も出してるし、映画で食べたポップコーンとかも全部出してるから、うんうんうん、まあだからなんか3000円だか4000円だけもらってあとは払うよって言ってや終わったんだけど、
はいはいはい、
まあうまくいったなって思ったけど、
はいはいはい、
次の日に学校、専門学校行ったら、
はい、
あのおごんなかったやつとして女子の、
あ、え、そんなこと言われんの、
びっくりしてさ、
へ
ー、めちゃめちゃ嫌われて、その子にもダサいっつって、でみんなにも言われるし、いやだからすごい、もう
カップリ調査だ、カップリ調査
調べてんじゃねえよ、開けたご飯みたいなやつ
出てくるバカうまなやつ、ね、バカうまくおにぎり出てくると
こ、
ね、
そうそうそう、そんなんだったら、それこそ横浜だったかな。
俺でも女の子におごり始めたのなんて多分20、
そうでしょ、
三種だぜ。
そうだよ、
俺23種までは俺おごってもらったりしたもん
ねえ、うん、そんなもんでしょ、割り勘とかさ、
うん、高校の頃の彼女とかって誕生日とか、うん、その記念日とか以外は割り勘だったと思う、
うん、そうだよね、ま
あ、で専門入った時は俺年上の6個上ぐらいと付き合ってたから、うん、おごってもらってた、専門入って18、19、
すごいな、中学で
くらいはおごってもらってた、
として
で18、19ぐらいまで付き合ってて、その後、
うん、
誰と付き合ってた俺あれ誰かと付き合、誰と付き合ってたか、でもなんか年上だったと思う、
基本やっぱ、
あ、思い出した、そうだ、あら、初めてバイトし、その専門卒業して事務所入って初めてバイトしてた店の先輩と付き合ったんだそうそうそう、でもその人も4つくらい上だったから、
いやだって
懐かしい、高円寺住んでてさ、
うん、
その人が、
はいはいはい、
高円寺住んでて一緒にこう、俺はその時確かね、まだ西新宿住んでて高円寺から西新宿って歩いて2時間くらい
かかるね、いやかかるかかる、
で2時間くらいでも送ってくの俺が、歩いて、
うち来た、歩いて、
そう、手つないで、
まあでもそれも楽しいんだもんね、
で人少なくなったらチュッて
すんの、ね、言わなくて言わなくて、
で向こうがさちょっとおちんちん触んのよ、
おい
っで2時間もかかるから、かけてそういうことするから結果向こうんち止まっちゃうっていうことが多かったですね
なんだよそれ、羨ましいというか、
そうだから俺初めて女の子にちゃんとデートを追ったのって、
いやだからすごいね、
23、俺あれだもん、ホテル一緒にいた女の子と出た後にホテル代出したけど、その後ご飯食べながら、じゃあホテル代割り勘でもいいって言ったことあるもん
ダサ、
いやダサいよね今思うと、でも言った、ほんと生活できなくなっちゃうからと思って、
うん、
ホテル代半分もらっていいって言ったことある、
いや
でもその子、
いや
逆にそう言ってくれた方がいいっつって、そのまま
沼袋、そう
沼袋すんった
から、いやだからさ全部言わなくていいのよおしんち触ったとかさ 泊まった時でいいよ。
沼袋に行ってホテルとか言わなくていいんだよ。朝マックスの好きだった
な。ああ、まあまあなんかわからんでもないけど、
沼袋帰りの朝マックはもう毎回行ってたな。
そうだから
そうね、だから
昔ってやっぱ さ男がおごるものみたいなさ、
まあ今もそうなんじゃないの基本は。
どうでしょうね。
てかそれが苦じゃないくらいに稼がないかなと思うもんじゃない、
まあね、そう。だから俺はそのさっきの初デートのこのことがあったからもう怖くなっちゃって、ちょっと女性恐怖症じゃないけどーデート恐怖症みたいになっちゃったんだよね。
まあでも確かに同級生でしかも誘ってる立場でしょ、う
ん、だから、うん、言った方がいいんだろうね最初に。これから俺らもデートするときはおごらないよって。
俺はおごるもん今。
本当に
俺もう23歳くらいから女の子にお金出させたことないよ。
やっぱそれちょっとあんの、男は出すもんだしっていう。
いや別に出して苦じゃないときしか女と遊ばない俺は。
あ、そう。
そう、自分が出してそれでうわー金ないってなんないようになってからしか女の子を遊びに誘ってない俺。
だから別にそれはこだわりがあるわけじゃないんだ。
じゃなくて俺は普通に出すけど、それは自分がお金余裕あるから出すって感じ。
例えば向こうがさ、うん、向こうも余裕あって、うん、いや私そういう割り勘とか男の人におごられるの嫌だからって言ったら別に、
うん、じゃあおごり誘ってっていう。今日俺が誘ってんだから、うん、俺大体俺が誘うから、うん、もしそっちがおごりたいんだったらおごりたいのに俺を誘ってくれっつう話。貴様が誘ってくれっつう話。
かっこいいな。い
やそれまではもう全然誘われ、俺は金ないから人のこと誘えなかったから、
うん、そう。あ、いいね。なんかさ、ちょっと初めて聞いたわ、レオナ君のそういう。
今はもう女の子と遊んだらそれは出しますよ全額。
そうだね、
そりゃそうでしょ。
あ、
どこまで出す。
え、金額。
いや待ち合わせすんじゃん。
待ち合わせするね。
でちょっとじゃあ映画見るまで時間あるからブラブラ。
あ、ちょっとね、
映画なんか行かねえけど最近俺は。
映画なんかってなんだよ。
行かないけどな。映画なんて一人で見たこと
ないんだから。最高なんだから映画デートが一番。
でじゃあ映画デートまで時間ありますっつって。
じゃあ映画ある。
ちょっと買い物しようかっつってさ、うん、なんかブラブラデパートかなんか入ってさ、うん、あ、そういえばリップ欲しかったんだってリップこう見てるじゃん。
うん。
まあ、リップ高いところで、でもまあサンローランとかでまあ5,000〜6,000円よ。
うわーするね。
これいいなー、買おうかなー。じゃあこれ買ってくるって言ったらどうする？
もうちょっと安いのね。あ、あんまり意味ないよそれ。テレビで見たけど。それブランドにお金払ってるだけだから、もうあんまり良くないかも。
でもこういうのが刺さる日も来んだろうな。
え？
こういうのが刺さる日も来んだろうな。もしかしたら分からんけど。分かんないけどね、来るかもな。
もう変わってきてるから俺らが思ってる常識。
でも俺 5,6,000 出しちゃうわ多分。デートしてたら俺が誘ってた。
いやだからそれはもちろん付き合ってるってことでしょ。
うん。
え？あ、こっちから声かけて狙ってる人。いや出すわ。
出すよね。
狙ってるというか、まあなんとかしたいって思ってたら。
多分ベース俺お金払いたい人なんだと思うのよ。
そうだね。多分。それはわかる。
俺は多分ベースとしてお金払いたいのよ。後輩でも女の子でも。
まあそうだね。俺だってそうだしね。その俺に対してもう別に
出すの
おごれるときはおごるもんね。うん、
今日割り勘でしたけどね。前で飯食った時ね。
自然だったね。
いやもう俺も普通に自分あの、ね、券売機のことは普通に入れたけど、う
ん、券売機よくないよな。
あら、まあでも親俺後輩だったら券売機でもおごりますけどね。
あ、本当。
入れちゃう金。
あ、
うん、
ちょっと俺メニュー見てたからな今日ずっと。
3つぐらいしかなかったメニューなんかすげえ3つぐらいしかなかったでしょうよ。メール紹介しますよ、はい、森上様からいただきました。入江さん、大悟さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。人間関係について少々悩んでおりメールします。私はある技術職なのですが、すごい経歴、過去有名企業の元社員、他大手企業を経験している50代後半の派遣のおじさんが職場におり、話す内容や仕事ぶりは、経歴通り技術は確かに持ってそうなのですが、上司の指示した仕事をしない、平気で嘘をつく、これらについて怒られると次の日急病で仕事を休む、昼休みにエロ動画を見ているところを他部署の人に目撃されるといった具合に人間的にはやばい人です、うん、とうとう面倒が見切れないと契約満了期間前に契約打ち切りになり、もう間もなく職場から消えるんですが、この業界的に技術は持ってるけど人間性がやばい人というのがゴロゴロと、いると考えられるので、そういう人をどういった感じで扱えばいいのか困っております。勝手な思い込みですが、お芝居の世界も演技はすごいけど人間性がといった感じの人がというのがいるのかなと思ったりもしたので、お二人のご意見をお伺いしたいです。
なるほど、まあまあいろいろあるけど、じゃエロ動画は許してほしいね。それは別に、
だって公共の場でしょ。
あ、その
休み聞かれたってことはさ、
あ、さ見られちゃった
の。確実に公共の場でしょ。
公共の場だけど多分隠れて見てたんじゃないかな、たまたま。
いや俺はそういうの見るべきじゃないと思うね。
うわそう、
公共の場では。職場でしょ。
職場でも
いくらこそこそでも休憩中スタジオでエロ動画見てるやつがいたらどうする。
うわダメだね。やっぱいいけど別に、
まあ、俺はたまに、うん、そのエロアカウントだけをフォローしたツイッターの裏アカを持ってるんだけど、その裏アカを見てるときに、ね、後輩とか隣に座ると、うん、俺メガネかけてんじゃん今、うん、映るんだって
はず
メガネにエロ画像が映ってるからレモさんちょっと気をつけた方がいいですよって
言われて、あいい後輩だな、
なんでだよって
なんでだよ
なんでだよ
なんでだよなんでだよ、
俺がエロ動画見てマに迷惑かけたんだよ
いや この人この人じゃん
、まあ、この業界的にお芝居の世界も演技はすごいけど人間性がという方いますかってことですけど、いますいます、そんな人しかいないですよね。なかなかいないね、人間性とお芝居止まってる人あんまいないね。
あんまり言いたくないけどね。その
逆にだから60くらい超えてくるとみんな人間性も演技も素晴らしくなってくるのは淘汰されてくるんだろうね。
そうだね、う
ん、淘汰されてて仕事がなくなって人間性やばいくて芝居が良かった人もだんだん芝居っていうのはさ、だんだんだんだんこう他の人も良くなってくるから、うん、そしたら人間性も芝居も両方いい人が残ってくるじゃん。
確かに
淘汰されてくんだろうね。
やっぱ昔いた先輩でも、うん、もう文句は言うわ、うん、遅刻はするわ、
あもう
もう飲んでくるわ、うん、っていう人でもうめちゃめちゃ干されたんだって、
うんうんうん、
でそこでそのまんまの人か更生する人か、はいはいはい、その方はもう更生してもう全て僕が悪かったですって言って、うん、そっからもうやっぱ未だに第一線でやられてる。
でも今酒臭い人いないもんね、あんまりね。
いないね。まあでもだからその先輩もやっぱり言われてなの、言われて一回干されて、
うんうん、
そっからだから。
そうね、
その人もね、まあ契約切れちゃったらもうしょうがないけど。
でもまあお芝居がすごいけど人間性やばい人っていっぱいいるけど、
うん、
俺はそういう人好きだけどね。
だからそうなのよ、うん、この業界に関してはみんなも、うん、みんなの感覚も
程度によるよ。
どこまで許されるの、
なんだろう。でも、まあ、こんなこと言うと令和のご時世にはねそぐわないかもしれないけど、はい、ある程度破天荒というかね、昔のこの芸能界じゃないけどさ、
うん、
あの昔は飲む打つ買うなんて言うじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのをやってるのがねいいとは思わないけど、うん、でも芝居が良くなくて貧困法制なぐらいだったら芝居めっちゃ良くてその破天荒な方が俺はいいんじゃないかなって思っちゃうけどね。
その感覚わかる、
うん、でそれでもしそれがスキャンダルになったりとかして、うん、まあ、今のところ声優業界誰一人スキャンダル起こしたことないですけど、
誰もいないんだ、
誰もいないけど誰も週刊誌に取り上げたことないから俺は安心してるんだけど、もしそうなってしまったとしても、うん、まあそれはその人がやりたかった人生なんだから俺はそれでいいじゃんと思う。でもそれでも素晴らしい芝居をしたのは間違いないし、
そうだね、
でもこのご時世中のその声優とキャラクターが紐付けられる今時代だから、うん、それで仕事がなくなるのもそれはしょうがないと思う。そこに文句言うつもりもないけど、少なくともその人がいい芝居してそれだけ仕事したら間違いないじゃん。
そうだね、
そこは否定しようがない、うん、まあただたまたま未だに誰もスキャンダル起こしてないから、
たまたまね、
たまたま声優業界ゼロスキャンダルでやってきてるからね運よくよかったけど、うん、そういうのがあったとしても俺は企業側がね契約打ち切るのはそれは当然かもしれないけど、
うん、
そもそも別にそんなね俺ら大した仕事してるわけじゃないんだからさ、
はいはいはい、
そんなのは別にね、
まあね、
たまたまね誰一人問題を起こさずにみんな枠にはまってお行儀よく
いや
お行儀よくしてるからよかったですけどね。
そうですね、だからちょっとその人もね、うん、まあそのかそのおじさん、
うん、
もうやっぱりその一芸というかねその技術が本当にあるっていうのは素晴らしいことですから。
問題は芝居もできないのに人間性がかすなやつ
そんなやつはいるな。
いる
な。いやいるんだよな。
芝居できないのに仕事が増えることがこの業界あるからね。
そうですね、
そうなの。そうなってくると、うん、それを自分の力だと思って、まあ、それもあなたの力なんですよ。力なんですけど、
そうですね、そういう力もありますからね。
だんだん人間性が歪んでいってしまってね。
そういう人は淘汰されます。
そう。
だからまあ気にしなくていいかも。その人は多分淘汰されますよ。そのままでいたら。
雑魚声優かね。
違うな。この技術者のおじさんの話しようぜ。
本当に雑魚声優がさ、本当に干されろっつう話。始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めました、小田垣裕太です。
入江留馬です。ちょっとなんかタイトルくれる前に余計な言葉挟まないでもらっていいですか。俺がうまくこうやってでは始めていきましょう、繋げようとしてるのになんか一言挟んで
ちょっとだけこぼれちゃったな、
駆け込もうとすんのやめてもら
ってしかも別に大したことも言ってないのにさ、
俺の言ったことを2倍希釈したみたいなこと言ってるだけですからね、やめてください。それ
はい
なんか腑に落ちてない
ですね。いやいや、まあそっか、
いいっすよ、思ったことないって言ってくださいよ。
いやいやいや
いや、ぶつけ合いましょう感情を。
え、
感情ぶつけ合いましょうよ。なんすか。
いやいや、先に俺はまあ入れたから。
いや、先俺が言い始めてました
よ、ね、言って、その次の回線では始めていきましょう。回線納豆爆弾のこの間に今入れたから、
では始めていきましょうの後に
入れた
の前に入れたんですよ。なんか俺がなんとかですからねではくらいで小田垣さんが喋り始めて、
いやー、それは真偽だな。
え、ではの前でした。
では始めていきましょうの後
だとしたら邪魔じゃないですか。
でもまあ間じゃん。
違う、小田垣さんはその前の
ではの
直前に入ったんです。ではの直前から話し始めた。
いや、マジどっちこれ。
マジマジ。ではの直、そうだよね。ではの直前から話し始めて、俺が、まあ、雑魚声優ですからね。では始めていきましょうって行こうとしたら、雑魚声優ですからね。なんとかなんとかなんとかって始めて、では始めていきましょうに被りながらなんか言ってて、回線に書き込んできたんですよ。
かなぁ。
そうだ。
だとしたらごめん。
あと、もし小田垣さんの言う通り、では始めていきましょうの間に入れたとしたら、うん、一番違くない？もし小田垣さんの言う通りだとしたら一番違うしね。今俺の言った通りでも邪魔だけど、
そっか、その前、俺の言った通りでも言ってるよだったら、
そうそうそう、俺の言った通りでも邪魔なのに、小田垣さんの言ったのだと本当に邪魔だから、それ知らない人だから、ラジオ、まあ、気をつけてください、ね、
はい、わかりました。
この間妹が日本に帰ってきまして、シンガポールにずっと行ってね、
あらら、そうだね、海外行ってるって
前も話しましたけど、東急ハンズの
社員で、そうそうそうそう、
あ、まあ、買収されて、
買収されてね、
カインズの、
どうやらもう、ね、あの手のマークもなくなるっていう噂ありますか。
そんな妹が、まあ、シンガポールにずっとコロナで帰ってこれなかったんですけれども、うん、ようやくちょっとシンガポールの方がですね、うん、なんて言ったっけな、カムバックノーマル、なんか、なんとかっていう言葉があって、要は日常に戻りましょうみたいな、
あ、そういうキャンペーンみたいのがあるんだ。
ま
あ、
だから国の政策として、もう今までみたいなコロナにビクビクする生活はやめて日常を取り戻しましょうみたいな、
あー、なるほど、
感じの
カムバックノーマル
かな、カムバックノーマルだった
みたいなやつがある
みたいな感じのがあって、はいはいはい、まあ、それもあって日本に帰ってくることができてねで、まあ、せっかく帰ってきたし家族で飯食うかっつってさ、
うん、
俺と妹とおふくろと親父とね4人で飯行こうってスケジュール合わせたのよ、はい、で俺としてはさ、まあまあまあ家族揃って飯食うのなんて4年ぶりとかだから、妹4年ぐらい帰ってこなかったからね。
そっか、
4年ぶりだし、コロナ前っていうと、まあ、4年前っつうと俺も27とか、
そうだね、
だって妹が25とかでさ、
うん、
まあまだまだクソガキだったなっていうのがあるんだけど、
ま、
今となっちゃおいら、もう今の小田垣さんくらいかな多分、掃除だから今の小田垣さんくらい、まあ、ちょっともうちょっとプラスもうちょっとくらい働いてたかなってことなんですけどまあまあ今俺も31になってさ、今年2になるわけよ、
はい、
家族4人で飯食うってなってね、昔からよく行く焼肉屋があって、
はい、
そこに集まろうって言ったんだけど、まあおごるかってなるじゃん。
そこだよね、ああ、家族飯ね。
まあおごるか。
家族飯だし
とは思うじゃん。
しかも家族もさ、まあレオナ君の仕事にはさ、うんうん、分かっててさ、ちゃんと。
まあうちはその妹が初のサラリーマンっていうぐらいで、うん、親父も袋も芸事やってたからさ、誰もまともなサラリーマン生活なんかしたことないわけよ。
そうね。
固定給なんかほとんどもらったことないわけ。うん、だからまあ不安定なのはお互い様だと思ってんだけど。
そっか、それがあるしね。
そうそうそう。ね、まあ。つったらまあ俺が出すって、まあ、
そう、妹じゃないな、
まあ妹じゃないじゃん、
妹ではない、
まあ順当に言ったら親父なのよ、
普通はね、
まあ親父も定年してないから、
うんうんうん、
あの芸事やってるから定年もクソもないじゃない、
そうかそうか、
けどまあとりあえず早めに集合して俺は車を置いて、
うん、あ、今の時点では言ってないんだ、誰がおごる
とか言わない言わない言わんって言わん
とりあえず集まって
集まって、はいはい、で早めに俺は行って銀行でさ、とりあえず5万ぐらい下ろしといて、
あ、
ま
あ、
5万ありゃ酒も飲まないし、うちの家族誰も酒飲まないし、俺も車で行ってから酒飲まないから、
まあ、1人1万ちょいね、
まあ、行ってもまあ5万ありゃなんとかなるっしょ、
うん、絶対なるよそんな、
焼肉屋行って、うん、で焼肉屋行ったらもう親父とおふくろと妹いてさ、
うん、
そしたら親父が金下ろしてくるっつうの、
うん、
なんでっつったら、いや今現金ないから下ろしてくるわって、いや、いいよ下ろさなくて あのなんで下ろすよ、うん、いいよ俺下ろるから今日いいよ、
うわー
入るべ
っかっこええやん、
なんかちょっと照れくさくてさ、でも、うん、えいいいいいい無理すんなってみたいな、
そうなるよね普通親父としては、
いや無理してねえよっつってさでもなんか向こうの本気具合も感じんだけど、うん、おやおふくろはもう長めに、
はいはい、
いやいいよ本当にみたいな、
うーん、
あんたそんな、まあまあ、無駄遣いするんだったらお金貯めときなさいよ、
なるほどね、
いつだからか分かんないでしょ、まあ、親父引くの早かった
引いたんだ
親父引くの早かった、金下ろし行くのやめたの、
金じゃあ金下ろし行ってくれよっつって、
えよろごるよ、お母さんがいやいやいいよあんた無駄遣いしないでいいよ、だけど親父はもう焼肉に登り始めてたからあ意外と早い、
ワンラリーもなく
意外と早い、一撃、まあ お袋のいいよいいよ にそうだよくらい、まあ妹はまあ誰でもいいよ、ラッキーみたいな感じじゃない、
そうね、
で焼肉屋入ってさ、うん、今まで焼肉屋行ったらさ家族で行くときは全部お袋が頼んでたのよ、うん、今日は待ってくれと、俺が金出すんだから俺が頼むっつって、
はいはい、
何食うのっつって、ロース、バカお前超ロースだよっつって、
うわお兄ちゃん
タンっつった、いい一番上タン上タン上タン上タン、でまあでも食べ比べたいって言うからさ、は
い、
普通のタンと上タンとロース上ロース、
優しいな、食べ比べたいわけないんだから、
いろいろ頼んでさ、
うん、
めちゃめちゃ肉くるじゃない、
うん、
まあ、タンはめちゃめちゃうまいわけよ、ガキの頃から行ってる店だからそりゃそうよな、
うん、
ロース上ロース焼いてさ、
あーいいね、
ロース焼いてさ、俺がまあ全部焼くのよ、
うん、
俺は焼肉
好きだからね、焼肉
みんなとこに肉配るじゃない、うん、お袋がさ、
うん、
なんか上ロースよりロースの方が美味しいけどねみたいな、
あらららら、
はと、たまたま親だからいいけど俺後輩だったらボコってるぜって
そうな、たまたま先輩に言っちゃいけない、
たまたま親だからさ俺別に見逃したよ、あそうっつったけど、
うん、
俺後輩だったらボコだよ、
山田さんこれ上ロースより
デロバカ
ロースの方が美味しいですね、
デロバカおい ボコだぞっつって2週目とかさ、あもうお母さん上ロースいらないからロースって言ったらいいバカお前
いやその上へのこだわりすごいな、
肉足りないから頼む、何頼む、うん、えロースロース上ロースやめてポコだぜ、
言ってんなそれは、
ねまあ飯食い終わってさ冷麺まで行ってね、
あいいね、
食い終わってもう会計しするってなったからね、俺がスッとさ伝票持ってレジまで行って会計で2万8000円ぐらい、
大体ああ、うん、よかったね、じゃあ
まあまあまあ全然、
うん、
普段なんなら後輩どころが高い金かかってるからさ、
そうだ、ね
うん、出すよ出すよって金出してね、したらさカラオケ行きてっつうの、昔は家族でカラオケ行ってたの、
あもうみんなが、
お袋があ
ららら、
あじゃあカラオケ行くかっつってさ、うん、なんか家族でカラオケなんてもうずいぶん前から行ってないのよ、もうそれこそ俺が二十歳とかの頃から行ってないから10年くらい行ってないんだけど、うんうん、まあ久しぶりに家族でカラオケしようよって
思ってさ、あいいじゃないなんか、
あじゃあ行こうかっつって、うん、道中妹からさ会話聞いてるって言われてさ、うん、その買収に関しての認識が30代とは思えないみたいな話されねされつつ、
どっちの
あとあんまり妹のあんまり妹の話をしないでほしい
ちゃんと聞いた上で
ごめんごめんいいな、まあ会話は海の向こうでも聞けたってさ、
あそうなんだ、さすがインターネット時代、
ありがとうございますっつって、
うんね、
カラオケ入ってね、まあみんなで歌い始めたのよ、
うん、
まあ妹はファーストテイクとか見てるっつうから、
あ
じゃあ俺が夜にかける
あらら
春を告げる歌ってやるよっつって歌ってさ、いい、ね、妹があ の、まあ、英語できるからさ、
あそっか
ワンダイレクションとか歌ってみ
る、いや
懐かしいね、お袋が、あれよなんだっけ石川さゆりとか歌ってみたりしてね、まあ盛り上がってたのよ、
盛り上がるね、
親父もなんか歌ってよっつってさ、
いい、うん、
親父歌おうよっつって一緒に二人で中島みゆき親父と二人で歌ったり楽しい悪女を歌ってみたりしてね、
渋いね、
したらなんかそれまでも乗り気じゃなかった親父が、
うん、
自分で電木触り始めたのよ、あよかったって思うじゃない、
まあ楽しい、
そんなに乗り気じゃなかったけど、
ね、ちょっと、
結構前のめりになってくれたんだなって思って、うん、何入れんのかなって見てたらさビートルズメドレーが
いいんじゃない、難しいけどね、
しかもその60年代の限定チョイスみたいなメドレービ
ートルズの60年代限定、
もう知ってるのはほぼない、
そうだ ねビートルズの中でも
なんかさよくさ
最初期
高校の時とかさあんま仲良くないクラスメートとカラオケ行ってさ、うん、謎の洋楽歌われてさ、
う
ドリンクバータイムになるってあったじゃん。
歌わせとけっつって。
し俺家族でその空気になる思ってなくて。
ダメだよ、絶対ドリンクバー行っちゃダメだよ。
家族で行ってんだよ、うん、家族で行ってんのに、うん、まあ親父歌ってんじゃん、うん、俺3人じゃん、うん、3人中2人携帯見せたの
知らねえ曲だなじゃないのよ、かわいそうに
いじってんのお袋と妹だから
ねお袋だけは聞いててくれ。昔を思い出してさ、
ビートルズの中でもさ、うん、俺らがしてんのってさ、オブラディオブラダとかね、
まあね、
レッドイットビー
とかヘイジュードとかの辺だよね、
一個も流れない
ビートルズメドレーで知ら
ない、マジで知らん曲しか流れない
そんなことある
でさ、親父もさちょっと気づくじゃんその空気、
お
やばいってなって、うん、あもう終わりでもいいよみたいなと言うのよ、うん、でもそうする瞬間俺らも聞いて、うん、ええー、歌って歌って、
あそうなるよね、歌って歌って、聞いてた聞いてたってなるよね、
おそうか歌ってまたシーン
盛り上げろよ、
俺家族カラオケでこの空気やだよ。でもまあしょうがねえ、12分ぐらいってさ
長
メドレーが
メドレー長えな、
もうなんとかそれ終わってね、まあ2時間ぐらいいて、うん、じゃあぼちぼち帰るか、うん、ってさ、その会計親父がしてくれてね、今度俺が出すっつって言ってくれて、じゃ帰ろうかで お互いの車の前に行って、じゃあまたねって言ったら、うん、あのお袋が、あちょっとレオナごめんいいって言われて、
うん、
何って言ったらさ、昔正月にさミーシャの話したの覚えてるミーシャをミーシア
ミーシアね、うん、おばあちゃんも
そうって話したじゃん、
うん、
あの話なんだけど、おばあちゃんはミーシアって言ってないって
ずっと気になってたんだね、
な、
すいません、
いいんだよエンタメだからいいって口出してくんだよ エンタメなんだからいいんだよ。
対戦納豆爆弾、対戦納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。普通歌番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-brans.jp bomb@limia-blanks.jp です。
はい、はいはい、
息子
お母さんね、いや可愛いなと思って、
まあ、家族家族楽しかったですよ
あれをニーシアをずっと
気にしたんで
しょうね、おばあちゃんは言ってないのにレオナは公共の電波に乗っけて、
漏れの漏れのトークは漏れの
ずっと言わなきゃ、
ビートルズメドレーも12分はなかったかもしれない
メドレー大体まあ6分7分だよね、
そんなに携帯いじってなかったかもしれないけど漏れの漏れの
エンタメ
エンタメ持ってくの。今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信は5月の20日です。
お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
僕はこの前、
はい、
母親にマクドナルドを奢ってもらいました。
ハッピーセット
客じゃねえんだから